お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは女の漏出、漏出の不快感と規定、大いなる贖いの日、祭司の備え。今日の聖書の箇所はレビ記15章16節から33節と16章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記15章の学びをしていますが、レビ記15章19節から24節。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間、月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床はすべて汚れる。またその女の座った者も皆汚れる。またその女の床に触れる者は誰でも、その衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また何であれ、その女の座った者に触れる者は皆、その衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。その女の床であっても、座った者であっても、それに触った者は夕方まで汚れる。またもし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、その者は7日間汚れる。彼が寝る床もすべて汚れる。この箇所は明らかに女性の通常の月経の間の汚れのことを言っています。女性はこの期間、友達からも家族からも引き離されました。これはあまりにも厳しいように思われます。しかし考えられる説明は、これが創世記に書かれている人間の堕落を思い出させるものだということです。刑罰は死でした。人間は始まりから悪く、誇りにするものは何もないことを思い起こさせられました。罪深い人間が生み出せるものは罪だけです。25節から29節。もし女に月の触りの間ではないのに、長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中に寝る床はすべて月の触りの時の床のようになる。その女の座るすべてのものは、その月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。もし女がその漏出から清くなった時には、7日を数える。その後にその女は清くなる。8日目には、その女は山場と庭か、家場との雛2羽を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。この箇所は異常な状態を扱っています。この箇所は彼女を分離し、彼女が寝た寝床が汚染されること、そして誰でも彼女が汚染したものに触れるものは汚染されるという規定です。彼女の問題が清められた時に持ってこなければならない捧げ物のことが説明されています。この箇所は癒しのためにキリストのところに来た長血を患った女性に関する洞察を与えてくれます。 立法は彼女を他の人たちとの接触から締め出しましたが、それでも彼女はイエス様に触りました。立法は彼女を宮と神様への公の礼拝からも締め出しました。主の恵みが彼女を癒し、回復し、主は彼女の信仰を称賛されました。イエス様は私たちの心の汚れを清めてくださる誠の命の泉なのです。31節から33節。あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。以上が漏出のある者、また精を漏らして汚れた者、また月の触りで不浄の女、また男か女で漏出のある者、あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。漏出に関する章の最後の節では、明らかに性的な罪が主に考慮されています。これは性病について語っており、漏出についての戒めに従わないことの罰は死でした。隠された罪は、神様にとって取るに足らないことではないのです。神様はまた、信者の秘密の罪を無視することはなさいません。第一コリント三章十六節から十七節には次のように書かれています。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。私たちは神様に属し、私たちの体は聖霊様の宮です。その宮を乱用することは死に至る罪になり得ます。神様は善なる、規律の厳格な方です。時として神様の子供が罪を犯し続け、死に至る罪を犯します。そこで神様は、その人を天国に連れて行かれるのです。イザヤ書59章の2節には次のように書かれています。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。神様の子供は、このことを認めて、自分の罪を告白する必要があります。信者が告白しない秘密の罪があり得ます。私たちは性的にとても乱れた時代に生きています。性的な罪が蔓延し、性病が流行病になっています。あまりにも醜いこの章のページを閉じることを嬉しく思います。それでも、これは人間という種族の姿であり、私たちはその種族の一部なのです。さて、16章に入りますが、この章は、私たちにとって最も偉大な霊的なレッスンも含んでいます。レビ記でここまで取り扱われてきたのは、捧げ物、祭司たち、そして罪でした。どれも最終的に完全に罪を取り扱うことはしていません。今ここで、他のどの取り扱いよりも完全に罪という問題を扱っている箇所に来ました。最低でもこの部分では、贖いにおけるキリストの御業を最もはっきりと、そして十分に示しています。これは主の贖いの御業の影です。コロサイ人への手紙2章16節から17節には、次のように書かれています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。影は象徴です。その象徴が本当のもの、または本当の人物の貧弱な代表品であったとしても、それは現実を指し示します。何年も前にヘングステンブルクという神学者は次のように言いました。今完全におろそかにされている型の教理の解明は、 将来の神学者たちの重大な問題である。この大いなる贖いの日の象徴、または型は、私たちが注意深く学ぶに値するものです。ケロッグ博士は大いなる贖いの日の意義深さを、おそらくそれはすべてのモーセの律法制定の中で最も大切でいかにも特有のものだったと言及しています。ラビたちは大いなる贖いの日を簡単にヨマ、つまりその日と呼びました。この日にはモーセの体制の中のどの儀式よりもより適切な仕方で罪が取り扱われました。この日の指示と制限は、アロンの息子たちであるナダブとアビフが幕屋の至聖所に不法侵入し、直ちに神様の直接の裁きによって死んだ彼らの犯行と不従順という歴史的な出来事から出てきました。大いなる贖いの日は、第七の月の10日に守られました。これらの数字は、ほとんどの聖書の御言葉の中で意義ある数字です。七番目は安息の月で仕事からの休息と休止を表します。また十という数字も聖書の中で顕著な数字で神様の完全な御心の表現を含んでいるようです。実戒がありましたが、神様はもう一つの戒めを与えられてもよかったのにそうはされませんでした。神様は十分の一を求められ、イスラエルの残りのものは十分の一と定義しています。イザヤ書六章十三節には次のように書かれています。そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように。しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。十という数字は神様の考えと目的を表現します。第七の月の10日というのは、キリストが神様の御心を行うために来られたという真理を表現しています。彼を砕いて痛めることは主の御心であったのです。主は時が満ちて定められた時に来られたのです。贖いという言葉のヘブル語は、カファーという言葉で覆うという意味があります。神様は旧約聖書では罪を取り除くことはされませんでした。神様はキリストが来られて罪を取り除かれるまで罪を覆われたのです。このことを教えている聖書の御言葉はたくさんあります。いくつか挙げたいと思いますが、使徒行伝の17章の30節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。ローマ3章の24節から25節。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を、神の忍耐をもって見逃してこられたからです。ヘブル九章の十五節。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。同じくヘブル九章の八節から九節。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋は、その当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。大いなる贖いの日ほどに、キリストとキリストの贖い等を指し示している生贄も、 儀式もしきたりも旧約聖書の中には他にありません。大いなる贖いの日は、私たちの大祭司である方であるキリストが、私たちのために天の至聖所に入られることを明らかにしています。レビ記16章、1節から2節。アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが、主の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄、アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の上に現れるからである。大いなる贖いの日の指示、しきたり、儀式は、聖女に不法侵入して、神様の直接の裁きによって殺された、ナダブとアビフの死という出来事の後に、絶対必要なものとされました。大いなる贖いの日が、これら二人の突然の死を説明しました。この礼拝のうちに、神様の完全な清さと、人間の罪深さがはっきりと示されました。しかし神様と人間の間には大きな深淵がありますが、それは普遍のものではありません。その深淵には橋が架けられ、あなたが神様の道を行くときには、あなたは大胆に神様の身元に行くことができます。これらすべてのことが行われたのは、アロンの二人の息子が至聖所に不法侵入したからです。神様は言われます。あなたはいつでも私のところに来られるわけではないと。しかし今日の私たちにとっては違います。もし私たちがキリストを通して入るならば、私たちはいつでもどこでも神様の御臨在に入ることができるのです。キリストを否定している牧師が、公に神様に祈るのは罪だと思います。彼はイエス・キリストを通してではなく、神様が受け入れられることのない別の道を使って神様に近づこうとしているからです。それはナダブとアビフの息子と同じことをしようとしていることですと、マギー博士は述べています。レビ記16章の3節から4節。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若い牡牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物を被らなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。この日の独特で意義深い特徴は、大祭司だけが儀式を行うということです。彼は何の手助けも受けませんでした。レビ記16章17節には次のように書かれています。彼が贖いをするために聖所に入って再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。雑用から大祭司の仕事まで、すべてが彼の仕事でした。他のすべての祭司たちは幕屋から退きました。贖いの技は彼の仕事でしたから、大祭司だけが幕屋に入りました。これは理解するべき大切なことです。なぜなら彼はキリストの象徴だからです。キリストはこの世の罪とたった一人で取り組まれました。詩篇22編1節には次のように書かれています。我が神、我が神。どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。キリストは私たちのために罪とされたとき、神様にも人にも拒絶されました。それでもやはり、主と父なる神様とは救いのご計画に関して交わりのうちにありました。ヨハネ16章32節には次のように書かれています。見なさい、あなた方が散らされて、 それぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。これは偉大なる神秘です。第二コリント五章十九節には次のように書かれています。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、大祭司は栄光と美の装束を脇に置きました。彼は他の祭司たちと同じ天布の装束を身につけました。大祭司は身を洗って天布の装束だけをつけました。彼は飾り気をなくさなければなりませんでしたが、純粋でなければなりませんでした。これは私たちの大祭司であられるキリストの麗しい前兆です。キリストはご自分のご栄光を脇に置き、十字架で死なれるために人間の肉の形を取られました。イエス・キリストの受肉に関する記事をヨハネの福音書から見てみたいと思います。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。同じくヨハネ一章十四節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。同じくヨハネ一章十八節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。主はこの地上に来られて人となられたとき、ご自分が神様であることを脇に置かれたのではなく、ご自分のご栄光を脇に置かれたのです。ピリピ二章五節から八節には次のように書かれています。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は女の漏出、漏出の不快感と規定、大いなる贖いの日、祭司の備えというテーマで、レビ記十五章16節から33節と16章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記16章5節から34節、大いなる贖いの日、場所の備え、そして民の備えというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com。 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。